坂本真綾
です。早速お便りをご紹介したいと思います。ラジオネームももにむさん、フロム広島。エッセイフロムエブリウェアにて、真綾さんはヒールの靴の方が落ち着くと書かれていましたが、そんな真綾さんにぜひ教えていただきたいことがあります。ヒールの靴かっこパンプスを快適に履くコツや、真綾さんにとっていい予感がするときに買う選び方ってどんなものですか？私はずっとスニーカー派。なぜならヒールの靴はどうしても足や腰が痛くなってしまうからです。ところが先日久々に履く機会があり、ヒールの靴を履く方が姿勢が良くなることに気づきました。腰痛持ちの私、しかも今年30歳になるので、さっそうとヒールを履きこなす素敵な大人の女性を目指してみたいなと思ったりしています、ということで。ああそうなんですよね。私はね、単純にね、なんか自分が背が小さいなって思ってたんでっていうのも変ですけど、思ってたの。その後何年かぶりに身長を測ったら伸びてたんだけど思ってたの、ずっと私は背がね、あんまり、もうちょっとあったらいいのにという思いで、少しでもっていう気持ちで入ってたんですよね。でもそうすると、ヒールって言ってもそんなピンヒールを毎日履いてるわけじゃなくて、ただこうちょっと高さがあった方が、ウェッジソールでもいいんですけど、とにかく高さがあった方が落ち着くなっていうことで、スニーカーとか、あと、まあ、バレーシューズみたいなぺったんこ系の靴とか、まあ、サンダルでもこう、本当はさ、こうなんて言うんだろう、そっけない、なんか B さんみたいなものが可愛いなって思ったりする時もあるんだけど、なんですかね、本当に似合わないって思っちゃってるんですよ。本当私はそのスニーカーをさっそうと履きこなすコツをももにむさんに教えてほしいぐらいなんですけれど、ただ大人としてはね、やっぱりこうヒール高ければいいってもんじゃなくて、なんかこうちょっとスッと、やっぱり確かにおっしゃる通り姿勢がするっていうのと、あとなんか上がすごいラフな服装でも、ちょっとね、靴がパンプスだったりするとなんかこう大人だなみたいな感じ、大人っぽいフェミニンさが漂うと思うので、まあ、どんな服にでもいけるっていうのがあると思うんですよね。あとはヒールを履いた時ほどやっぱ歩き方が気になるので、もう練習しかないですけど、自分が歩いてるところを見るのが一番いいと思います。自分ではかっこよく歩いてるつもりでも、肌から見るとちょっと腰が引けてるなっていう時があったりするんで、私はたまたまね、映像とか映ったりするので自分を見る機会が多いから、それで反省したりできるんですけど、まあ、変かもしれないけど、一回ヒール履いてるところを誰かに動画で撮ってもらったりすると、ちょっとコツがわかるかもしれないですね。まあ、あとはおしゃれする時って痛い、寒い、当たり前なんですだから毎日できないかもしれないけれども、まあ、ちょっとずつね、慣らしていったらいいんじゃないのかな、ということで、私もね、本当はスニーカーの似合うかっこいい大人になりたいんで、ちょっと目標が逆ですけど、両方いけるようになりたいですね。では本日の1曲目です。坂本真綾で幸せについて私が知っている5つの方法。
坂本真綾From Everywhere。
改めまして坂本真綾です。私今度の4月からですね、デビュー20周年記念イヤーに突入するんですけれども、その20周年記念のライブがあります。4月25日土曜日に埼玉スーパーアリーナで20周年記念ライブフォロミー開催されるんですけれども、たった1日限りのスペシャルライブとなっております。ゲストに菅野陽子さん、そしてザ・バンドアパートの皆さんをお招きしてお送りするスペシャルな内容なんですけれども、こちらの一般発売、チケット一般発売が3月14日からとなっております。ぜひぜひ皆さん、本当1日限りなんで、ぜひ埼玉まで足をお運びいただければ大変嬉しいなと思っています。お待ちしてます。さあ、それでは皆さんから届いているメッセージをご紹介していきます。ラジオネーム、のろがめランナーさん、フロム山陰。アニメ幸福グラフィティを見て、もう一度料理欲がふつふつと湧いてきました。一人暮らしの時は自分で料理を作っていましたが、結婚して得意料理麻婆豆腐やお好み焼きなどにを妻に盗まれ、自分で作ることが少なくなりました。しかしパラパラチャーハン、 トロトロオムレツなど、いくつか盗まれない料理が残っていますが、でもこのアニメやマーヤさんの歌を聞いて、いなり寿司、卵焼きをもう一度作りたくなりました。今度は妻に内緒で娘と一緒に作りたいと思います。マーヤさんの得意料理って何ですか？またその秘訣を参考までに教えていただけたらと思います、ということで。素敵、男性の方でね、お料理好きなんですね。しかもいいじゃないですかね、お母さんたまにお休みしてもらって、お嬢さんと一緒にご飯を作る日が週に1回か3日に1回かあっても大歓迎なんじゃないかなと思いますけど。そうですね、私の得意料理も本当によく聞かれるんですけど、何、普通みんな何って答えるんだろう。得意料理って難しいですよね。自分が好きだから作るっていうものがあるけど、別に得意とは思ってないような気もするし、ただ和食ばっかりなんで、そうね、なんだろう、もうなんだろう、わかんない。だってさ、鍋っつったってみんな鍋って言うでしょ。で、なんか生春巻きっつったって巻いただけじゃんって言うでしょ。なんか私が好きなものは手のかからないものが多いのかな。でもね、たまにお客さんが来るなっていう時とか、あと持ち寄りパーティーがあったりする時とかは、まあちょこっと手の込んだ風に見える、例えばスパイスがちょっと入ってたりすると複雑な味がして香りがして、なんかすごいやった感が出るんですよね。なのでそういうものを作ってみたりとか、あとお稲荷寿司はやっぱり私も持ち寄りとかには便利だなと思って、みんなねこう手で取って食べられるし、中身によって味が結構変えられるじゃないですか。わさびの稲荷寿司とかも美味しいしね、結構作ったりしますね。まあ参考に、秘訣と言いますか、さっきも言ったように好きなものを作ることですね。私興味のないものを作った時びっくりするぐらいまずいんですよ。やっぱり自分の好物を作るのが一番上手になるコツじゃないかと思います。ラジオネームプラチナさん from 群馬。マーヤさん、劇場版玉由良卒業写真の PV にて新曲これからを聴かせていただきました。フーたちが卒業に近づいていく将来について考える情景に、マーヤさんの作詞編曲、河野さんの新曲、これからがとっても合っていて、聴いているうちにうるっとしてしまいました。フロムエブリウェアで流れるのを楽しみにしています、ということで、ありがとうございます。4月4日から公開がスタートする劇場上映アニメ玉由良卒業写真の主題歌を私が歌わせていただくことになっているんですが、この曲がですね、これからという曲で、私が作詞作曲をさせていただいております。もちろん玉由良のために、玉由良の世界観に合うためにこの曲を書き下ろしているので、本当に作品には合ってると思うんですけれども、まあ、もうすぐね春を迎えるこの卒業シーズンにもぴったりの曲なんじゃないかと思っているので、ぜひ皆さんに聴いていただきたいと思っています。この作品は広島を舞台にした、広島の竹原という町を舞台にしたアニメなんですけれども、その美しい日本らしい昔ながらの風景を思い浮かべながら、そして私自身も10代だった頃、新しい世界に飛び立つ旅に不安と、それから何だろうな、期待感といろんな思いが入り混じっていた気持ちを思い出しながら、書いてみた歌詞になっております。で、今日はですね、 From Everywhere で書けたいと思います。このこれからという曲は4月1日から配信限定シングルとして配信がスタートしますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。坂本麻也でこれから。
坂本麻也 From Everywhere。
さて、この番組 From Everywhere は場所という一つのコンセプトがありまして、リスナーのあなたから大切な場所やあなたの住んでいる場所についてのメッセージを募集しています。今回はラジオネームまたたびさん From 佐賀。この時期になると卒業式を思い出します。私の大切な場所は母校の中学校です。当時卒業アルバムの後ろに寄せ書きを書いてもらうと言って、卒業式を終えた後もなかなか帰らず学校に残っていたことを今でも覚えています。これはただの口実で、本当はずっと好きだった男の子から 第2ボタンをもらうためにタイミングを待っていただけだったんですけどね。今思うと青春です。中学校は近所なので行こうと思えば行ける場所です。でも駅から反対側ということもあり、今では前を通ることすらなくなってしまいました。それでもたまに中学の友達と遊ぶ時があります。その時は中学校の時毎日使っていた通学路を当時のことを思い出しながら通っています。学校に行くこと自体はなくなってしまっても、友達と今でも会えるというのはとても幸せなことだと思います。その友達と一緒に過ごした中学校はたくさんの思い出が詰まった場所です、ということです。そうなんですね、今本当に卒業のシーズンになってきたので、さっきも言いましたけれども、この私が作ったこれからっていう曲、本当にあの卒業する人たち、あるいは卒業を経験したことがある、何かの卒業を経験した全ての人にぜひ聴いてみてほしいなと思う曲なんですけれども、やっぱりね、こうそれぞれ一人一人がまた全然違った場所に行ってしまうので、もう本当に会えなくなる人もいると思うし、みんながいっぺんに集まる機会っていうのはなかなかなくなってしまうのがやっぱり現実なんで、それを思うと本当に卒業式って、ああこれでみんなバラバラになっちゃうんだなという思いで寂しくなったり、あとはみんなはなんかこう目標があって、自分だけはまだ何になりたいのか、どんな才能があるのか全然わかんなくて不安で置いてかれちゃうような気がしたり、いろんな気持ちがあると思うんですけれども、私がその卒業する女の子たちの気持ちになった時に出てくる言葉と、そしてもう大人になった私が、それでもどんなにさよならが何度あっても大丈夫なんだって、それが普通で、それがあるから前に進めるんだってことを、なんかこう振り返ってその大丈夫だよって言ってあげたい気持ちと両方をミックスしたような、そんな歌詞になっていると思うんですが、なんかこうね、私自身はあんまりちょっと昔の学校に行ったりする機会はもうなかなかないんですけど、でもやっぱりこうあの学校の校舎の風景とか、なんかもう下手すると匂いとか、そんなことはいつまでも忘れることはないんですよね。その思い出の中にある景色とか、その中で過ごしたいろんな自分の姿がやっぱり今でもすごく身近にあって、自分の一部になっていつもそばにあるなっていう感覚があります。さてここで一曲お届けしたいと思うんですが、この曲もですね、とってもぴったりな曲だなと思います。坂本真綾で風見鶏。
坂本真綾 from everywhere。
そろそろお別れの時間です。今日は卒業式の話がありましたけど、第二ボタンをもらうっていうフレーズが懐かしいなと思って、今でもこの伝統はあるんでしょうかね。私の中学校の時の仲良しがすごく好きだった男の子に第二ボタンをもらって喜んでたんですけど、その子と結婚しましたね。もう今や2人の息子がいる。3人だっけなそういうこともあるんですね。もう当時はボタンもらうって言ってるけどすごい無理だよみたいな、すごいモテる男の子だったし、そんなに会話もしたことないぐらいちょっと距離のある男の子だったのに、その第二ボタンがきっかけで付き合うことになって、今や家族ですからね。面白いものです。さあ番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。あなたの大切な場所について、ご当地自慢、あなたの身の回りで起こったことや私へのメッセージ、そして期間限定テーマ冬といえばももうちょっとお待ちしてみようと思います。メッセージはメールフォームから送ることができます。アドレスは www.jfn.jp/maaya。マーヤは MAAYA です。そしてこの番組ポッドキャストでも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。毎週私の直筆メッセージも更新していますので、アクセスしてみてください。ということで、またこの場所でお会いしましょう。ここまでのお相手は坂本真綾でした。バイバイ。